5月の連休に入りました。きっと
各地のファミコン名人への道かっこ話題
8-3、
イエーイ、
イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の少林博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、5月に入りましてですね、
はいはい、
まあ、連休皆さん楽しんでいらっしゃるかと思いますけども、まあ、やっぱね、花粉がね、ようやく杉もヒノキもこう収まったかなという感じで、
私今年目が痒くなりまして、
うん、
そろそろやばい、そろそろ来たかなって思ったら 2,3 日で収まって、なんとか、
あ、そう、う
ん、なんかいつ目覚めるんじゃないかって、いつ覚醒するかドキドキしたんですけど、
なんとかあれ
ですか、収まりまして、よかった、
収まりましたか、うんうん、よかったです。まあ、ね、最近したんですけど、白樺の花粉っていうのがあるらしくて、北海道の方にあるらしくて、なんかね、その白樺の花粉の人は、リンゴを食べると、うん、なんかかぶれちゃうというか、その同じなんですって、その白樺とリンゴの種というか、
はいはい、
だからリンゴを食べられないっていう風に言ってて、あ、そういうのもあるんだと。
なんか弱点攻撃みたいですよね。
ああ、そうそうそうなんか
このアイテム投げつけると弱体化するみたいな、
あ、これも効くんだみたいな、
ね、みたいな、怖い
感じで、そうなんですよ。だから白樺とリンゴは似てるとか、あと何かとキウイとかが似てて、
はいはいはい、
そう、キウイで食べるとすごい腫れちゃうっていう人もいるっぽくて、
怖い。
ちょっとね、皆さん、これが大丈夫だからと思って、これがダメだみたいなのがあったら、もしかしたらその自分の弱点属性かもしれないので、
う
ん、
わ
まあ、気になる方はアレルギー検査、血液ですると、私もそれで見て、
はいはい、あります
ね、杉が効果は抜群だになってて、でヒノキはまあ、ちょっとだけ効くぐらいの感じで、あとハウスダストもやっぱダメ で、うんうん、でそれ以外はまあほぼなかったんですけど、まあ、気になる方はチェックしてみるのも良いかと思います。ということでですね、今回も、ゲストさんをお迎えして、うん、お話を伺っていきたいと思います。それでは、8-3いってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編かりーん、
イエーイ。
それでは早速ゲストさんお招きしてみたいと思います。ゲストさん、
いらっしゃ い、
どうぞ。
はい、あ、ナムコファンの杉山敦史です。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、前回はね、NG の話から始まり、ナムコの、そしてドルアーガとか源平島までなどのお話をしましたけれども、まあ、ぜひ今回もですね、いろいろナムコ愛あふれる、お話になると思いますが、なんかこう、前回もね、TRPG の話が少し出たんですけども、
はい、
なんかドルアーガのその世界観もそうですし、TRPG の方も深めていらっしゃった感じなんですね、そこから。
そうですね、結局その、僕のその歩み振り返ると、そのドルアーガうんうん、TRPG の入り口になって、それで、さっきこの間も、キットさんの話してたロードストー戦記とか、
はいはいはい、
同時期にその不死身のドラゴンブックスで出てた、うん、ドラゴンラン戦記って本
屋さんです、はいはいはい、
うん、あの流れからなんかね、宝島社がね、いきなりそのファンタジーなんとかガイドブックってイラストレーションの本を出して、それがそのファンタジー関係の小説とかをこうイラストを貸して、それをまとめた一冊、うん、それをなんか片っ端から読んでいく作業をなぜか始めてしまって、
あ、 そうなんですね、
そっから一気に泥沼になっていったんですね、私の場合。だからゲド戦記読んだり、ナルニア国物語読んだり、
はいはい、
オーメンガースト三部作読んだりとか、
は
いはい、何狂ったか、アルクトゥースの旅とかも全然わかんないところで、そう、まあ、だからいろんなとこにこう脇道それてって、いろいろこう、派生していって戻ってこれなくなっていった中で、見つけていったのが、僕はファンタジー系の作家だと、ロード・ダンセーニーっていう、アイルランドの幻想作家 の、あの初期のそのファンタジー探偵が大好きで、それでそっちの方の、あの虜になって、あの、いろいろ道を踏み外していくっていうのが大体なっていくんですけども
。
で、そういうテーブルトーク、特にダンジョンドラゴンズってもともとその、あの、出発点が、指輪物語の世界に、うん、あの参加したい、遊びたいってところから始まってるんですよね。で、
はいはい、
まあ、結局、漫画のダンジョン飯とかああいうとこもイギリスまでひっくるめて、ドラゴンクエストまで、あの指輪物語の、うん、世界観の延長線上でその今のラノベとかの異世界転生ものとか全部引っ張られてるんで、ユイバーがあらゆるもの起点になってるっていうのはまあ動かしようがないんですけど、
うん、
あ昔草原から翻訳が出たのリン・カーターって人の書いたそのファンタジーのいろいろめくる評論とかを読んでると、うん、リン・カーターはその指輪物語の前に来るその出発点っていうのがイギリスの作家のあのウィリアム・モリスの書いたあの一連の広いあのファンタジーものにあるっていうことを言ってるんですよね。だから、あの、モリス の書き残してるそのヒロイクファンタジーが、まあ7本ぐらいあって、小文社から、うんうん、あのウィリアム・スコイ・コレクションって形で全部出てるんですけど、
うん、
まあそこからその騎士道の流れを踏まえて、その女性に仕えるっていうのがこう発展していって、うん、あの、ハイファンタジー あの指輪が出てくる背景になってるんだっていうのを、聞いておーと思ったりとか、うん、まあ、ご参考までにあの芥川龍之介の卒の作家ってモリスなんですよ実は。
あ、へえ、そうなんですか。
もともとモリスはあのケネム・スコットのああいう自分のため その出版社だったりとか、まあ、流れ的にはあのプレラファエロってラファエロ前派主義 あの芸術家で、
うんうん、
あのダンテ・ガベロセッティって画家と組んで2世代目 あのプレラファエロの中心人をなって動かしていく人ではあるんですけど、うん、多面的な人で知人でもあり社会主義者でもあり作家でもありあのデザイナーでもあったっていう、うん、まあマルチな人で、
うん、
芥川はその詩人としてのウィリアム・モリスにあの注目して卒論は書いたようなんですけど燃えちゃっても残ってないんですけど、うん、あの震災でやられたのかな確かの、
う
ん、東大に燃えちゃった時に亡くなっちゃってるんでだからあのモリスのああいうデザインとかやっぱ好きであの美術館とか行って見に行ったりとか、うん、まああのした記憶ありますけどだからなんかね結局そのファンテーブルトーク RPG の流れのところから踏み込んでって、うん、もうどんどん道踏み外してって国文学専門の国文学研究の方まで影響しちゃったっていう
なるほどなるほど
大問題になって
くるなるほどですねもうあのルーツなわけですね
根本的な始まりですねだから、うん、そこでこう振り返っていくと結局元々の大元の出発って何よって言ったら、うんまあ、一つが間違いなくドルアガの塔だったっていう、
うん、
分かったんですよね改めてそう見ていってい
や指輪物語確かに私もその読んででまあね近年って言ってもだいぶ前ですけど実際映画化された時にいろいろなんかやっぱ自分が読んでた翻訳と違うなっていうのがあって、その呼び方とかが。もう私はやっぱ、あの、アラゴルンはどう考えてもハセオなわけですよ。だから、もう、あれハセオじゃねえのかよと思って、その、
まあ確かに。あの翻訳やられた瀬田さんが結構訳文ね、あの古文か古典から取ってきたんですよ、日本の。中津国ってあれ古事記に出てくる
言い方ですよね。そうですね。
で、貫き丸とか
分かる。はいはい、貫き丸。
本当ね、瀬田さんってあらゆるもん訳してんですよ。ナルニアも訳してて。
そうですね。
ドロアシ以外もんとか忘れもしませんが、あんな面白い訳。
そうそうそうそう。
でもね、かっこいいのに、ドロアシ以外も
んなんだって。そう。
本当に。
いや日本語のセンス最高瀬田先生みたいな。
そうそう。我々もそれ大好きで、あの、なんか、ファイナルファンタジーとかの、あの、飛空艇とかを、瀬田先生が訳すならどう訳すんだみたいな話とか、ラジオでやったりしてますからね。
いや、だから、主だったとこの、うん、あの、児童文学の翻訳とか、ほぼ瀬田先生やられてる
んです
よ。巨人ですよね。
ほん
とすごい方だと思います。
いや、貫き丸は本当にいいですね。
すごいですよね。あの、ごくりの役、あの、愛しい人とか、あのね。
しい
人。すごいんですよね、あれも。
すごいですね。私、あのね、あの、切りかかる時のホビットショーの一の立ちっていうのがすごい好きで。日本かよっていう。
ね、
ホビットショーの一の立ちっていう。
一の立ちみたいな。
あれ、今度なんかあの、エルフの、
うん。
あの、何でしたっけ新しいやつはなんか完全新役で、 出るって書いてあったん
です
けど、
ああ誰かが死ぬまでの物語ですかね、もしかして。
あ、そう、死ぬまでがそうでしたよね。なんかあの誰かが、でもあのテイストのなんか残してほしいなみたいなポストをしてるのを見て、
うん、
あの2つに分かれてるんですよ。あれが嫌だったって人と残してほしいって人との2人で、
ね、
なんかすごい話題だっていうのを見ましたね。
まあ確かに映画版の指輪物語入った人にとっては貫き丸とか言われてもなって
貫き丸どうなんだろう書いてる人いましたね。
うん、
若い時ね、瀬田先生の役あんま好きじゃなかったと、年食ってからね、うん、あの味がわかるようになりました。
うん、
いいね、と思いまして。
いいよ、いいですよ。
あの、荒俣博士さんの人の平井貞一さんなんかも割と日本風のやつ役バーンってぶつけてくるんですけど、うん、ああいう雰囲気は瀬田さんにもちょっとあって、あの、わからない、わかりにくい言葉をどうやったら、あの、届けられるのかって工夫なんですよ。うん、ああいう置き換えっていうのが。
ほん
と翻訳って訳文作るのが大変ですよね。
うん、
思いますけど、やっぱ見てて。だからあれですよ、あのハワード・フィスター・ブクラフトの原文とか見てると、もうあの原文形容詞副詞だらけで、もこれカンマカンマカンマカンマで延々一部続くんですよ。これ全部装飾あれず全部カットするとすごい文章単純になるんじゃねえかと思っちゃうぐらい、本当独特のああいう長い長い文章を作るんでも、お前はハニア豊かったかハニア豊かなのかと言いたくなっちゃうぐらいのとんでもないなってて、まあまあ今あれは冗談ですけど、今の冗談ですけど、でも、うん、そういうなんかあの日本語に英語を日本語外国語のものをあの日本語にするっていう苦労は本当に大変だと思います。
いや、そうですね。その、TRPG なんかもね、やっぱり原点は向こうの西洋のなので、それを日本にね、持ってきた時に、安田先生とかが翻訳されてきたと思うんですけど、ガープとかもそうですけど、大変だったんだろうなと思いますよね、やっぱり。
あの、ゲームのそのファンタジー系の役を作る時の多分ルールって多分、かなり多分練られて、グループ SN さんとして練られてて、うん、あの作ってるっぽいんで、多分その規約っていうかルールを作るのが大変だったんじゃないかなって思いますね。後々のその展開とか見てると。だからやっぱり、うん、あの海外のその D&D とかの、あれも参考にしていいよ、あの、日本人にこううまく合うように、
うん、
あのソードワールドなんかも展開してる節がちょっと見られてくるんで、やっぱりデザインとかも大変だろうなって。
いや、そうなんですよ。その、当時、ドラゴンクエストファミコン版が出た時に、その、武器とか防具とか道具の名前って、やっぱり日本の子供たちが見てわかるようになってたんですよ。鉄の斧とか、その、鋼の鎧とか。で、片やファイナルファンタジーの一作目って、もうガチの TRPG 好きな人たちが作ってるので、もう、小学校、私は多分て、高6、5、6年生だと思うんですけど、わかんないんですよね、その見ても。TRPG の素養がないから、あの、この、バックラーって何みたいなのだし、
その。マインゴーシュって何よみたいな。
そうそうそう、マインゴーシュって何みたいな。え、なんで聞き手じゃない方に装備すると回避率が上がるのみたいな、なんか、もう本当にわかんなくて。あれはだから、あ、で、今となっては、あれは TRPG のやつを全部持ってきたんだなってわかるんですけど、非常にだからドラクエは、よく考えたんだなーって思いますね、あれは。
そうですね。日本の、その、初めての人たちが馴染みやすいように多分相当考えて、ああいうアイテムの名前とかもつけてる感じがしますよね。うん、
そう、だからやっぱ、瀬田先生のような、この子供が読んでも、例えばナルニアとかって子供がメインで読むので、その、泥足苦いものみたいな、その、なんか、とりあえず子供たちがよくわかんないけどイメージできそうなものにするっていう。
そうですね。
うん、
だから、それに比べてやっぱあの、ゲド戦記なんかがやっぱ大人、少し大人っぽい役になってるんで、うんうん、瀬田先生みたいな工夫は、あの、されてるかっていうと、そこまでの、あの、また違う世界に立ち上がってるかなと思いますね。
うん。
あと、指輪で思い出したんですけども、うんうん、周りにいる知り合いの人がことごとくあれなんですね、ビルボのパーティーシーン超えられないで挫折していくんですよ。
わかる。
長すぎる。
長い
っす、ね。耐えられん。
確かにもう一巻のほぼ全てそれですからね。
だからあの、ビルボのパーティーシーンを乗り越え
られる。そうそうそう。
まるんですよ、あの、
そうそうそうなんですよ。まさに。まさにおっしゃる通りで。あれがすげえ長い。
そう。うん、だから僕はあそこ超えられなかった人たち全員に映画見てくださいって
言
って
ました。ああ、まあまあまあまあ。
なんとかなるんで、ね、映画見れば。
いや、まあもうすごいわかります。あそこもクソ長いんで、あの、パーティーの準備のところ。
何言ってんのってくらい長い。
そうですね。一巻の 最後の方にようやく旅立ちますからね。
旅立ちが出てくるんで、うん、旅の仲間の最大の山があそこっていう、ね。
そう、いや、確かに。確かに、確かに。
ここもね、
そう、私似たような経験が、ガンダムユニコーンの小説があるんですけど、一巻が全く同じぐらい長いんですよ、その本編に入るまでが。あ、これ指輪物語の最初のところに似てると思って。で、そこ抜けると、あとものすごい面白いんですけど、だから、あ、指輪物語で鍛えられてよかったと思って。
だそう、本当に。考えると、いろんなもんのその、基準になってるもんの一つですよね、指輪物語って。ね、だから、ラブクラフトの作ったクトゥルフ神話。
はいはいはい。
そうですけど、ああいう OS とかフォーマットになる作品作る。作家ってやっぱちょっとすごいですよね。
いや、そうですね。やっぱ世界観、世界を作ってるっていう意味では、まさに神だと思うんですよね。
もうそうですね。圧倒的ですね、うん、そこは、う
ん。本当に。ラブクラフトも相当やべえ人なんだろうなと思いますもん。あんなのの土台を作っちゃうっていう。
で、あの人の本領って、同人誌の王様なんですよね。ぶっちゃけ。実作よりも、周りのその、同人誌仲間とやりとりしてるのが好きだから、もう、初刊集とかってとんでもない長さなんですよ。実作の何十倍あんのと勢いになってるんで、真面目に。何十倍オーバーですけど、何倍にもなるぐらいの量は残してるんで。で、いろんなその同人誌の代表とかとやりとりしてた。今多分コミケとかやったら代表多分喜んでやってますよ、あの人、きっと。そういうところのリーダーシップ取るところに多分本領があったんで、それは森瀬亮さんが作ったソフトバンクから出したラブクラフト大辞典とか読むとわかるんですけどね。
うん、
関わってその同人誌の関係が半端ないんで、
うん、
あの人はちょっと、驚きな人ですよ。同人誌の方です。本当にあの人。アマチュアの王様ですね、
なるほどね。
うん、本質的には。
クトゥルも、その TRPG とかでは、あったと思うんですけど、それを、やっぱまだ、コンピューターゲームにあまり、こう、取り入れられてない時に、PC エンジンで、ハドソンが、邪聖剣ネクロマンサーという RPG で、ガチのクトゥルの世界をぶっ込んできて、あれ決めた人も頭おかしいなと思いますよ。だって、
それとあれですね。
小学生わかんない
ですよね。わかんないですよね。だから、あれと多分、もうちょっと時期前後していくのはわかんないですけど、亡くなった山本博さんの書いたラプラスの間。
あ、はいはいはい、はい。
あれがクトゥルフが思いっきり
そうですね。
引っかかってくるんで。ゴーストハンターであれ引っ掛けてくるんで、ちょっとしたいたずらだって本人はなんか後書きで書いてましたけど、ああ、今振り返るとあれがクトゥルフ割と早い段階で触れた
かなと思うんですよ。確かにラプラスの間はそうですね、早々にコンピューター RPG に持ち込まれてたので、やっぱ PC はそうですね、TRPG からそのままこう持ってきたの、まあロードスもそうですし、うん、多かったかもしれないですね。
そうですね。だから割と SNE さんのそのやった仕事ってその、うん、全然知らない人たちとその テーブルトーク RPG の世界に、ま、引き込んでいくっていう、
うんうんうん、
ああいうのは本当にその角川さんとうまくメディアミックスで連動して、やってるなっていうのは思いますね。で、あと、その、キッドさんも言ってた、コンプティークって当時そのうん、リプレイが乗っかった、なんか、ね、総合雑誌のイメージがあって、死んじゃった矢野哲さんのウィザードリー日記みたいなのが連載されてたみたいな。なんかね、いろんな魅力があった雑誌でしたよね。
そうですね。
コンプティークって、うん。読みどころがいっぱいあったね。うん、特にクロちゃんって、黒田さんって人の書いたクロちゃんの RPG 戦略にまとまった、ああいう笑えるテーブルとか RPG の、うんうんうん、プレイ風景とか、ああいうのもすごい楽しみで読んだ記憶がありますね、コンプティーク。
そうですね。やっぱリプレイっていう文化が生まれたのは本当すごいなと思ってて、その、やっぱゲームマスターがいないとなかなかできないじゃないですか、その、TRPG やりたいってなっても、
そうそうそうそう。
その時に読み物としてのリプレイがあると、あ、こういう感じなんだっていうのが分かりますし。
そうです。入りやすいんですよね。だから、だいぶ敷居は下げたんじゃないかなと思いますよ。ああいうものに対して。
確かに確かに。
だから、多分、後年、そのなんか、歴史の中の文脈でそういうものが語られる時が来たとすると、
うん、
グループ SNE さんにやったことっていうのはすごく、重要な位置を持って語られていくんじゃないかなって。
そうですね。確かに、特に日本にその、海外の TRPG をはじめとするファンタジーをこう持ち込んで、そこからメディアミックスで展開して、もう本当にエルフといえば、ディードリッドみたいな、
そうですよね。だから、みたいな、ダーククリスタルのあのモチーフから伊豆淵さんがアンテナみたいな色を作っちゃって、アンテナったって、ああいうのとか、まあ、元は指輪の、エルフのやつがあると思うんですけど、像としては。
はいはいはい。あの、弓使いの人とか、うん。そうですよね、確かに。なんかそれを本当に視覚的に見せてくれたなっていうのは、やっぱり、ロードスであったり、ソードワールドっていうのは本当に大きいと思いますね。
そうですね。うん、まあ最近伊達直人さんがエルフ誌って同人誌出されて、エルフの歴史がまとめられてるとかありますけど、ちょっとまだ僕はまだ未見なんですけども、ああいうので、まあ、指摘されてる通り、独特の流れが日本にはエルフがあったりとかする。ああいう文脈で多分語られていく。
そうですね。
時にやっぱり、いろいろ、SNE さんにやったことっていうのは、足跡がかなり大きいんじゃないかなって、やっぱり思います。
いや、本当に、前も言いましたけど、でも、ロードスの、制約の奉還、ほんと早く出して、っていう。
え、大丈夫
もう、断念、5、6
だ。大丈夫
だ。ただ、水野良先生はもともと地質なので、その、
遅いですね、
初代ロードスでも後書きに、皆さんお久しぶりです。前作から3年が経ってしまいましたとか、毎回書いてありますからね。
いや、でも、あれ、キッドさん、日浦孝さんに比べたらはるかにマシですよ、水野さん。出しますからちゃんと。
まあまあ。
平野さん、
まあ、
出ませんからね、本当に。
いやー、そう、
ね。何言ってんのって。もうあの人とは、イージーコンバート書いてる秋山先生は、ちょっと、容認しがたいところがあるんで、僕はもう。勘弁してくれよって言うと、吉村さんかわいそうだもん。本当にもう続き出ないから。
ねえ、もう、本当に。いや、本当に、まあ、地質なの、まあね、出してくれたらでもいいですよね、本当にね。そう、ファンタジーのその、TRPG で、魔法と金属が反応するっていう話で、その、鉄成分が魔法をこう、減衰するっていう、魔法の力を弱めてしまうみたいな設定が、ファイナルファンタジー2で、はい持ち込まれたんですね。その、
はい、
重装備してると魔法が弱くなるという設定があって。ただ、当時そんなこと、小学生知りません
ので。わかるわけがない。
だから、重装備をして固めるわけですよ。ドラゴンメールみたいな。だけど、魔法が全然弱くて、ファイナルファンタジー2は魔法が弱いゲームなんだってみんな思ってたんですけど、もう後年になって、実は、武王具ごとに、魔法干渉っていう値が設定されてて、重装備は魔法を弱める、その魔法干渉が高いってことが明らかになって、うん、あ、そうだったのかと。私それ知ったの二十歳過ぎてからですからね。いや、
絶対わかんない
。書いといてよ、みたいな。説明書とかに、ゲーム中にも一切出てこないんですよ。ただ、防御力が弱い銅の胸当てとか売ってるんですよね。その魔法干渉が低いやつが、
はいはい、
でも、当時はなんでこれ売ってんだろうって誰もわかんなくてそんなのよりミスリルアーマーの方がいいだろうとか言ってみんな装備してたら実はその魔導士は胸当てを装備すると魔法がちゃんと本来の威力を発揮するっていう
ああ、
もうその魔法干渉も長らくマスクデータだったんですけどもう数年前に出たファイナルファンタジーのピクセルリマスターでようやく表示されるようになったんですよ。魔法干渉が。お前何十年それ秘匿してんだよと。
いや本当によくできてるんだけどねって。
そうそうそう。それを知ってるとまた全然違うゲームになるんですけど。
そうですよね。
当時、いや知らんしっていう。あれはね。うん、まあ、本当ガチの人が作ってんだなと思いましたけどね。
だ僕の友達を見たニオトがやっぱ言ってたんですけど、FF はダンジョンドラゴンズがガチで好きな人たちが作ってるから、もう影響が強いよって言われたんですけど、うんうん、そういうところに出てるんだなって今、キッドさんの話
で。そう、いや、本当そうなんですよ。その、FF1 も、その、魔導士が腕輪を装備するんですけど、それが、鎧の代わりなんですよ。銅の腕輪とかが鎧の代わりで、ただ、当時小学生が、なんで腕輪が鎧なんだっていうのがわかんなくて。どうやって、なんか、 胸にはめるぐらいでかい腕輪なのかなみたいな、なんかみんな休み時間に話して、なんで腕輪なんだろうね
もうその時点で腕輪じゃないですよね。
そう。わかんないんですよ、その世界観が。
ちょっと、走りさ、早すぎた感じがします
ね、いや、うん、ちょっとね、早すぎたなと思うけど、今思うと、あー、なるほどねっていうのはわかるんですけどね。そう。非常に。で、D&D が、持ってる著作権とか、命名権を持ってるビフォルダーっていうキャラを、ファイナルファンタジー1で出したんですけど、それはD&D 側に許可取ってなかったっぽくて、で、後年リメイクされた時名前変わりましたね、そのビフォルダー。
そうですよね。うん、バスタードでもやっぱ同じことだって、鈴木のデザインも名前変わったんだ、あれ。
そう。同じことが FF1 もあって。
あ、でね、ドルアがビフォルダー出てくるんですよ、見たら、デザインに。
あ、そうなんですか。
今、入ってました、ビフォルダー。だから、ちゃんと出せてるか分かんないけど、ビフォルダーのデザイン入ってるんで、多分、先のやつのやつ採用されてるんでしょうね。
はいはいはい。
ありました、ビフォルダーが。
そう、一つ目のね、魔物といえば、ビフォルダーっていうのが、当時の、ファンタジー界ではね、D&D から来て、あっただから使ったんだと思うんですけど。
あれもう、あれ、D&D のルールブックで見ると、もう死ぬほど強いですよ、ビフォルダーって。とんでもないですよ、あれ。勝てるか、こんなもんって感じで勢いになってるんだ、本当に。めっちゃ強いっす。
なので、それを持ってきてたけど、後で勝手に使うなって言われて、ファイナルファンタジーだとね、デスアイとかいう名前になってましたね。
ああ、変わってんですね。
リメイク。
まあまあ、厳しいですからね、なんかね、その仕様のああいうやつって。
そしてですね、なんとあっという間にお時間になってしまいましてですね。
早い。
またぜひですね、遊びに来ていただいて、
よろしくお願いします。
いろいろ語りたいこともたくさんあると思うんで。本当に。いや、でも、ね、瀬田帝先生の話は私とハックさんもよく知っているので、
そうですね。
その、ファイナルファンタジー、他の RPG とかファンタジーゲームの、これを瀬田先生ならどう翻訳するか、大喜利みたいなのやりたいね、とか言ってたので。
絶対面白いです、それ。
でも私はね、聞く手はね、多分、雲霧丸とか、そんな感じじゃないかなっていう。いや、ということでですね、ぜひまたですね、杉山さん遊びに来ていただければと思いますので。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日のゲストは、杉山敦史さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。本日のゲストは、杉山敦史さん、ありがとうございました。
どうも。
はい、じゃあ、ハックさん、なんか告知などございますか？
はい、いろいろやっておりますので、X の方で上げてますので、講演情報を見ていただければと思います。よろしくお願いします、
よろしくお願いします。杉山さんは何か皆さんにお伝えしたい著作とかの情報などは？
そうですね、もう1回目のところで言うべきことは言ったかなと思うんですけど、まあこのこともまた何か機会ありましたらぜひ呼んでください。また、
そうですね、
いろいろお話したいことありますので、
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
次はメタルスレーダーグロリアで話したいかなと思
いますけど。いいですね。メタルスレーダーいいですね。ファミコンの、なんであれファミコンで出したかなっていうぐらいのね。
開発期間異常に長いし。
いや、あれね、メタルスレーダーグロリめっちゃいいゲームなんですけど、やっぱね、BGM がちょっとやっぱ寂しいんですよ、あれ。もう多分容量がなかったと思うんですけど。
そうですね。
だから、あれ、スーファミで出しとけばね、もっと容量使えたのにな。
そうですね。まあ一応リメイクの版はスーファミでも出てますけどね。まあちょっと、まあよくアレンジはしてますけど、でもやっぱり、ファミコンでなんでここまでやるんだろうって思ってるのがあって。
確かに。メタルスレイダー、この話は何回かしてるんですけど、最終決戦のところで、メタルスレイダー、グローリーで戦闘に出るじゃないですか。
はいはい。
戦闘シーンの照準を動かして敵にターゲットして撃つのが分かんなくて、そこの操作が。で、はいはい、貸してくれた、クラスメイトに電話して、聞こうと思って電話したらお姉ちゃんが出て、弟はいませんって言われて、あ、そうですかって言って。で、翌日、教室で、昨日さ、うちに電話した、あ、そうなんだよ、最後のさ、とこさ、あれ、どうすんだ、だあれ、十字キーで照準を合わせて、で、撃つ、あ、そうなんだ、みたいなことをやったのをすごい覚えてますね。いや、いいっすね。じゃあ、次回ぜひ、メタルスレイダーグローリーの話を。 あれもね、吉見る先生がね、すごい精力的に、漫画とかね、書いて、
同人誌も、はい、2冊出てますね、買いましたけど、素晴らしい出来です、やっぱり。
うん。まあ、ぜひ。あれはね、本当に、吉見る先生が持ち込んで、世界観から何から作ったゲームなので、
そうですね。
ね、非常に、あれこそ本当にスーファミなりで出して、まあ、いつかね、ニンテンドースイッチとかで遊べるようにしてほしいなと思いますけどね。
そうですね。あとは好きだったのは、オホーツクに聞けるかな。
おぉ、いいですね。最近ね、リメイクされて。
リメイク出て。
うん。
オホーツクは大好きでしたね。
お、いいですね。ちょっとまたぜひ、次回来ていただいて、いろいろお話ししましょう。はい。
はい。
では、最後にね、いつものご挨拶をして終わりたいと思います。ということで。
ありが。
愛用ホエールズ。